古山紗友希がお送りしていますインター FM897 東京音サンデー。この時間は港アセットプレゼンツサクセションハンディングオーバーザトーチのコーナーです。サクセション継承キーワードに様々な分野の専門家をお招きしております。今日は先週までのゲストシングライクトーキングの佐藤筑前さんからトーチを受け取ります。この番組ではすっかりおなじみの存在です。一般社団法人笑顔相続相談室代表理事で税理士の仁保修さんです。おはようございます。
どうもおはようございます。
よろしくお願いいたします。
本日もよろしくお願いいたします。
さて、仁保さんが理事を務めます笑顔相続相談室なんですが、もう設立されてから2年半経つと。
そうですね、あっという間でした ね。
これそもそもこの相談室の設立に至った経緯っていうのはどういうことがあったんでしょうか。
あ、そうですね、まず私税理士として、以前から相続相談って結構頻繁に受けてたんですよね、
はい、
ただ相談に来られる方の内容というのが、私の本業である税金関係だけではなくて、やっぱり不動産をどういうふうに活用したらいいのかとか、売却するためにはどうしたらいいのかとか、あと親族でトラブルになってしまっているとか、登記の方法とかリフォームとか介護とかトラブルとか、そういった ご相談結構あるんですよね。それについてはちょっと私の専門外の部分もあるんですが、ちょっと精一杯務めさせていただいてはいるんですけども、ちょっと間違ったご案内の方をしてしまいますとご迷惑の方もかかりますし、何かワンストップ、一箇所で全てのご相談に応えられる場所が作れないかなということで、専門家が一致団結して作ったのが笑顔相続相談室でございます。
やはりこの笑顔というふうに名前が付けられたということは、正直相続相談ではなかなか笑顔が見られないからこそ笑顔でっていう思いが込められてるんでしょうか。
おっしゃる通りですね。これまでいろんなご相談者の方と面談の方させていただいておりますけども、やっぱりすごく暗い思いをですね、悲しい思いを引きずっている方は多いんですが、実は最終的にですね、いろんなご相談の方に応じて手続きとか終わりますと、そうですね、1年ぐらいかかるケースもあるんですね。そうしますと、いろんな思いがですね、悲しい思いの方が吹き飛んで前向きに明るくですね、笑顔になられる方結構いらっしゃるんですよね。そういった部分で私どもサポートするものですね、お力になれるところ結構あると思うんですね、そういった思いから笑顔相続相談室というネーミングにさせていただきました。
やはりいろいろとご相談受けられたと思うんですけれども、この2年半の間に、特に仁保さん印象に残っているご相談、どんなものがあったか教えていただけますか。
そうですね、やっぱり一番悲しいのがですね、トラブルの事案ですよね、で、ある高齢者のご夫婦がいらっしゃいまして、70代の方なんですけども、ある日突然80代の姉から訴えられてしまったという事案の方がありましたですね。っていうのは前回の相続で満足のいく、相続分じゃなかったということがですね、弁護士さん のアドバイスで発覚のをしまして、それでお年を召してから訴えられてしまったんですよね。
その年齢という言い方失礼かもしれませんけども、そこから家族が揉めるって切ないですね。
そうですね、ですからやっぱり若い時っていろんなネットワークとかあると思うんですけども、どういうふうにしたら全く分かんない状態でまさに駆け込んできていらっしゃったというふうな感じでしたね、
その弁護士さんはそれでいいんですか本当にっていうふうに話を持ちかけたわけですよね。
そうですね、
それはそれで商売ですからしょうがないですよね。
で結果的にですね、その70代のご夫婦はその今住んでるご自宅の方を売却しなくてじゃいけなくなったんですね。
うーわー、きついですね。
結構大変でしたね。
その年齢で、その時期に家を手放すってことですよね。
そうなんです、しかもその不動産にはちょっとお住まいになってる、貸してる部分があったんですよね、アパートとして。
あら、
その方にも要は立ち退いていただく必要がございましたし、あと家庭裁判所への書類の作成とか、そういったことを全部私どもの方でやらさせていただきまして、なんとか無事にですね、お金の方が用意できて、解決の方ができたと、そういった事案でございますですね。
金銭的には解決したかもしれませんけれども、これ笑顔で終わったんでしょうかね。
ただ本当に境界線で揉めたりとかですね、いろんな問題があったので、まずはそこの部分が、実際いろんな専門家に聞いてしまうとですね、時間の方も労力もかかってしまったということで、一つのところでお願いして全部解決できたのでよかったというふうにおっしゃっていただきました。
これ本当に人間の人生を預かる仕事ですね。
そうですね、
そう考えると、
はい、
それから不動産の相続登記をしないで相続人が数十名に膨らんでしまったケースがあるなんていう、これびっくりなケースですけど本当ですか？
そうですね、実は結構あるんですね。
へ
え。っていうのは国税庁のデータによりますと、相続財産の半分以上が、不動産、土地とかの不動産が占めているというふうなデータの方がございまして、特に路線価の高い首都圏では相続財産の8割以上が、不動産で、それに対して現金預金がほとんどないというケースの方が多いんですね。でそういった状態で相続の方が発生しますと、やっぱり大きく分けて3つぐらいの問題点の方が生じてしまうのかなと。
3つ、
はい、いうふうに考えておりまして、まず1番目は納税資金ですね。相続税の税金を納められるかどうかという話なんですけども、不動産というのはお金でございませんので、売却しない限りお金にならないんですね、ただ相続税というのは、お金にならない不動産に対しても計算されて納税義務が発生しますので、最終的に税金の方が手持ちの預金よりも大きくなってしまうというケースが生じるわけですね。と2番目はですね、親族間のトラブルの原因になりやすいという点です。でこれは不動産は現金預金と違って、分割しにくいですね、そうすると お一人の方が不動産を相続してしまいますと、残りの方が、残った、若干少ない預金になってしまうというところで、やっぱり揉め事の種になってしまうということですね。そう、最後なんですけども、遺産トラブルが生じた場合の相続税の問題です。例えば遺産分割協議がうまくいかなかった場合、やむを得ず分割できなかった共有でですね、分ける場合があるんですね、その時は、実際に財産を取得してないにもかかわらず相続人が相続部に応じて財産を取得したものとみなして、税金だけが計算されてしまうんですね。そうしますと、実際は相続財産が手元にもないにもかかわらず、税金だけを納めるということで、結構大きな負担になってしまうわけなんですよ
ね。
で、結構多いのがやっぱり、その分割ができないのは困るので、とりあえず共有でやっていこうと、いうことがあるわけなんですけど、これがまた共有にしますと、例えば共有したお一人の方が亡くなりますと、その相続人の方が相続するわけですけども、そうしますと最終的に共有所有者の方がどんどん増えてしまうということになるわけですね。で先日ご相談があった方は、3代前に共有にしたんですけども、実際相続人は50名になってしまっていると。
50人、
はい、いうことで、戸籍謄本も遡っていくのも大変な作業でして、なかなかそういうふうな事態になってしまうと、将来的に売却とかそういった処分の方も、極めて難しくなってしまうのかなと。
ありますよね、やっぱりその土地っていうのが一体どういう価値があるのかっていうことを考えておかないと大変ですね、相続問題になった時に。
おっしゃる通りですね。ですから現在保有している、預金とか金融資産もそうですけども、土地をどういうふうにこれから活用していくのか、処分するのか、どうするのかっていうことを、元気なうちにご家族の方と、考えておいた方がよろしいかもしれないですね。
ありがたい話ではあるんですけれども、それが将来的な揉め事につながるなんてあんまり考えたくないですからね。
そうですね。
さて、いろいろお話をまずは聞いてきましたけども、ここで一曲挟みまして、後半も笑顔相続相談室代表理事仁保治さんにお話を聞いていきたいと思います。この時間はインターFM897東京音サンデー、港アセットプレゼンツサクセッションハンディングオーバーザトーチのコーナーをお送りしております。今週は一般社団法人笑顔相続相談室代表理事で税理士の仁保治さんをお迎えして相続に関するお話、久々に伺っております。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、今日はクリスマスなんですけれども、年末年始当然ご実家で過ごされる方も多いと思います。その際先祖のお墓参りされる方も多いと思うんですけれども、このお墓に関してのご質問っていうのは仁保さん受けたことあるんでしょうか？
そうですね、実は私どもの社団の方に、一級葬祭アドバイザーの方もおりまして、そういった葬儀とかお墓についてもご相談の方を受けさせていただいておるんですけども、最近やっぱりトピックになってるのが墓じまいというものですね。
うちしました。
あ、本当ですか？
今年まさに。
あ、なるほど。
高いんですよこれ。あ、墓じまい
高いんですよね。
びっくりするぐらい高いんですよ。
そこでですね、実は墓じまいっていうのは、行政上の手続きもあるんですけども、費用というのが実は明確になってない部分があるんですよね。っていうのは、 私どもの方に相談に来られた方はですね、墓じまいの方をお寺さんの方に、お願いしたところ、その檀家から外れるので、離檀料というのを請求の方をされたんですね、
はい、
でその金額の方が200万円ほどお寺さんから請求されまして、
それ完全ぼったくりじゃないですか。
いや、ぼったくりってはなかなか言いづらいんですけども
おかしい話ですね、それ。
そうなんですよね。それで私どもの その総裁アドバイザーの方と、行政書士の先生で、お寺さんの方を訪問させていただいて、いろいろとお話の方をしたところ、やっぱりそれは正当なですね、請求に基づくものではございませんので、その離檀の料の方は取り下げていただけたというのがございますね
、今へーって聞こうと思ったんですけど、ということはこれ言えば払わなくていいってことですか。
ですからお支払いする方もいるんでしょうね、やっぱり今までお世話になったということで。ただやっぱり法的なものでもございませんので、やっぱりそれについては金銭的に厳しいということであれば、取り下げさせていただくことも、できるのかなというところですね。
明確にしてほしいですね、そのあたりって。
そうですね、いろいろと、これからの部分ですので、決まってないことも多いのかなというところがちょっと心配している点です。
もし僕同じような状況だったら、僕いい人なんで払うと思うんですよ
私ももしかしたら払ってしまうかもしれないですけどね、お世話になりましたっていう気持ち で、
で皆さん払ってますよって言われたら、ああじゃあ払わなきゃいけないんだって思っちゃいますよね、結局長い間お世話になりましたっていうことも含めて。でも200万円はちょっと、これが20万円とかだったらまだ現実的かもしれませんけど、ゼロ一個多いですよね、どう考えても、
かなりの金額ですので、ですよ、その方も本当に知って良かったなというところでですね、大変喜んでいらっしゃいました。
いや、これはもう今のお話聞いてすぐ電話かけたくなるんじゃないですか、これ仁保さんに。
そうですね、はい、その際はアドバイザーですね、総裁アドバイザーの方を、ご紹介させていただきます。はい、
いろいろありますね、
いろいろと難しいことがいろいろとあります、はい、
でもこういったその揉め事を防ぐための対策っていうのは、当然その事前からいろいろとこうできることってあると思うんですよ。どういった方法がまずあるんでしょうか。
そうですね、やっぱり元気なうちに、いろいろと相続、将来の相続についてご家族で共有しておくっていうことが、一番大事なのかなというふうに思いますね。はい、はい、で先ほど相続が発生して悲しくて暗い思いをされる方と、やっぱり元気になる方が、2通りあるんですよね。で私はそれを見て、やっぱり元気になられる方っていうのは、生前にいろんな情報交換をですね、親子でしているケースだと思うんですよね。でそうしますと、やっぱり残された方も、迷わずに亡くなられた方の、お気持ち通りにですね、やっていけばいいということで、最後の最後には、いろんな手続きが終わりますと、達成感というかですね、亡くなられた方のためにやるべきことは全部やったというところですね、新たなステップになっていくのかなというところを私は痛感していますね。はい、
これすごく難しい話だなと思ったのが、
はい、
こういった相続に関してオープンに家族で話すっていうのはすごく大事なことだっていうのは分かってるんだけれども、その親とかおじいちゃんおばあちゃんの立場からしますと、もういかにも貯めてますっていうことをアピールすることによって、その前の段階で結構精神的に揉めることがあると。だからコツコツと貯めておいて、それを内緒にしておいて、自分がこの世を去るときに初めてオープンにするのが気持ち的に楽だっていう人もいるんですよね。
いらっしゃいますよね、
そのあたりのバランスって難しいですね、やっぱり
難しいですね。ただ、私、いろんな考えが最近あるかなと思うんですけども、私の周りで相続のセミナーを頻繁にやってる方がいらっしゃるんですけども、その方は毎年1月の1日にですね、自分の遺言書を書き換えるんですよ。
もう書き換えるんですか。
はい、で書き換えて、それをご家族の方に全部説明するんですよね。で実際そこまでやってしまいますと、明けっ広げでですね、将来揉めるってことは絶対ないかなというふうに思うんですよね。ですので、そこまでいかないまでも、やっぱり今こういうような経済状態で貯金の方がこれだけあるよと、不動産はこういうふうにしたいよというお気持ちをやっぱりお子様方にですね、もしくは奥様に伝えていくっていう方が私はいいのかなというふうに思いますね。
さて、まあ、これから年末年始親戚一同顔を合わせる時期になりますが、この、まあ、お正月といえばいいでしょうか、2017年新年、家族それから親族間でこれだけは話しておいた方がいいんじゃないですかっていう二尾さんなりの、まあ、アドバイス、まあ、先ほどその1月1日に書き換えるみたいな話もありましたけれども、
そうですね、
どうでしょうか。
まさにあの先ほど申し上げたところですけども、やっぱり新年っていうのは家族のこれから1年間将来のことを話すいい機会だと思うんですね。で、まあまあ、相続が発生した時に亡くなられた方の生前に言ってたおっしゃってたことって結構その後も大切にあのされてる方多いんですよね。ですから、まあ、変な話あの、まあ、財産とかですね、分け方、財産の分け方も重要なんですけども、まあ、自分が亡くなった時にこういうふうに生きてほしいとかですね、そういったことを伝えるだけで、うん、何かがあった時の心の準備、心の準備をしておくことがやっぱりその後残された方の、まあ、人生を、まあ、かなり大きく変えていくのかなというふうに思いますので、まあ、ぜひあの、まあ、相続財産とか税金だけじゃなくて、まあ、いろんなことを将来に向かって家族で共有していただければなというふうに思います。
まあ、あと1週間ありますんでいろいろ考える時間はあると思います。ぜひその2017年が皆さんにとってより良い年になるようにどうかこのチャンスを生かしていただきたいな思っております。でもやっぱり自信がない、どうすればいいんだろう、細かいこと聞きたいときは二尾さんにご連絡ください、
はい、
笑顔相続相談室でございます。こちらの検索エンジンで笑顔相続相談室と入れていただければ情報はいろいろと出てきますよね。
そうですね、はい、ぜひご連絡いただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
ぜひご連絡いただきたいと思います。さて二尾さん、いつものように次の方にトーチをお渡しいただきたいと思いますが、これは新年一発目になるんですけれども、
はい
はい、どなたにトーチを渡していただけますでしょうか。
はい、次回のゲストには、まあ、相撲部屋のですね、大竹部屋の大竹忠広親方をご紹介したいと思います。
はい、ということで親方がゲストということでございます。一体どんな話を聞かせてくれるんでしょうか、楽しみにしていてください。この時間は笑顔相続相談室代表理事で税理士の二尾治さんにゲストでお越しいただきました。二尾さん、また来年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
古谷正幸がお送りしてきましたインターFM897東京サンデー、そろそろお別れの時間です。今週は港アセットプレゼンツサクセッションハンディングオーバーザトーチのコーナーに笑顔相続相談室代表理事税理士の二尾治さんをお迎えしましたが、ぜひこの年末年始ご実家で過ごされるという方多いと思いますが、今日の二尾さんのお話を参考に普段なかなか話せないお話を腹割って家族でいかがでしょうか。まあ、これをきっかけに2017年のスタートがより良い形で切れることを心から願っております。さてこの番組では来年も引き続き皆さんからリクエストメッセージをお待ちしております。アドレスは tos@interfm.jp tos@interfm.jp です。次回はなんと1月1日、2017年の1月1日朝7時からの放送でございます。では来年も日曜の朝7時インターFM897東京オンサンデーお楽しみください。ここまでのお相手は古谷正幸でした。では皆さん素敵なクリスマスを、そして良いお年を。
Talking on Sunday was brought to you by Minato Asset Management